はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のですね、バスケの大学ラジオ局のテーマは、最悪なチームルールとは何かというお話をさせていただきます。結論としては、何も決めない、曖昧にする、まあ、これが最悪だということですね。ぜひ最後までお聞きください。ですね、昨日私 YouTube チャンネルの方で、ドライブに対してどこから合わせに行くのがいいかっていう、そういう話をホワイトボードを使ったメイン講義で出したんですね。火曜日と金曜日は夜6時メイン講義になっているので、まだ見てない方はそちらぜひ見ていただきたいと思います。このチャプターにリンク貼っときます。で、その話をしたきっかけっていうのは、質問をいただきまして、ドライブに対してですね、トップの位置、トップオブザキーの位置から合わせるようにうちのチームでは指導してますと。で、これについて三原さんの意見聞かせてくださいっていう質問をいただいたんで、それに対する回答っていう形で昨日の動画撮ったんですね。で、私としては結論として、トップから合わせに行くんじゃなくて45度から合わせに行く方がこれこれこういう理由でいいと思いますよみたいな話を昨日の動画ではしたんですが、ただね、動画の中でも触れたんですけれども、いいと思うのは、ご自身のチームルールだということでしっかり決めてることだと思いますっていう話をしたんですね。うん。で、これ、もうちょっと強調したいなと思って、私自身、今日の放送を撮っているんですけど、チームルールってこう、正解がないじゃないですか。合わせはどっから行くとか、誰が動くとか、誰が止まってるとか、この時どうするとかね。優先順位をボールが優先にするか、それともオフボールが優先にするのかとか、まあディフェンスのルールもいろいろありますよね。もう無限にね、ノーミドルにするとか、それからミドル側に行かせるとか、まあいろいろあるんですけど、まあ全部正解ではないんですよね。はい。全部正解ではないんですよ。まあ、もっと雑な言い方を承知で言えばですね、まあどっちでもいいんですね。はい。どれでもいいんです。ただ、徹底できれば強くなるっていうことになる。これに尽きると思うんですよ。うん。例えば、先ほど言ったね、昨日の動画で言う、トップの方からドライブに対しては合わせに行きましょうっていう方法と、45度から合わせに行きましょうっていう方法と2通りありまして、私は客観的にこれこれこういう理由で45度の方がいいですよっていう話を昨日の動画ではしました。うん。まあ、詳しくはその動画見ていただければと思うんですけど、で、その動画を見て、まあなるほどなと、じゃあ45度にしようっていうことでもいいし、だけどうちのチームはトップからっていうふうに決めてるからこれでいきます。でもこれどっちでももういいんですよ。はっきり言って全て一長一短あるし、全てが正解で全てが間違いなんですね。うん。なのでもうこれどっちでもいいと、何でもいいと、ノーミドルだろうが、ね、ノーミドルじゃなかろうがですね、ハーフコートだろうがオールコートだろうがですね、何でもこれはいいんですよ、はっきり言って。うん。ただ一つ最悪なチームルールとしては、これ、まあヘッドコーチなりですね、監督なり、このチームのトップが何も決めないことなんですね。何にも決めない。うん。ルールを設けないっていう、これが一番良くないっていうことを今日のこのラジオでは、伝えたいと思います。まあ私この考え方はですね、有名な、ピーター・ドラッカーさんですね。ドラッカーのマネジメントっていう本を読んだときに、どんなね、間違ったルールがあっても別にいいと。それよりは決めないことの方が悪いというような一節がありまして、まあなるほどなと思ったんですね。どんなに間違った、馬鹿げたと思われるルールがあってもいいけれども、うん、決めないよりはマシであるというような一言があって、あ、確かになというふうに私は本当に思ったんですね。まあプレーに関する約束ごともそうだし、あとは生活面に関する約束ごとですよね。うん、例えばまあ、遅刻は、良くないと。まあ、多くの方がね、遅刻は良くないよっていうふうに指導されていると思うんですけど、うん、まあ、それでもいいし、極端な話、遅刻は別にね、そんなに咎めませんよと。そんなに悪いことと思いませんよと。うん、別に遅刻、まあ、したらしょうがないよねっていう、そういうチームルールだったとしますよね。まあ、それもそれで、いいっちゃいいんですよ。うん、遅刻は良くないと。ね、1分1秒たりとも遅れてはいけないっていうふうなルールでもいいし、まあ、遅刻ぐらいいいじゃないかと。別に来ればと。うん、多少遅れたって時間そんなにうるさいこと言わなくていいじゃないかっていう人がいたとしますよね。これ二人同士で、どっちがいいっていう話をすると全く価値観が逆なんで答え出ないんですけど、まあ多くのチームルールってそんなようなもんなんですね。うん。だけど一番良くないのは、ある時は遅刻はね良くないというふうに言って、しかり、またある時はああいいよと言って、まあ流すようなね。まあ、なんかそういうどっちとも決めないっていうのがあんまり良くないんじゃないかなというふうに私は 思います。はい。なので、まあ、これ一つ遅刻のことについてはね、まあ、極端な例ですけれども、まあ、何事もディフェンスのルール、オフェンスのルール、それから生活面でのルール、チームでのコミュニケーションのルール、それから約束ごといろいろありますが、まあ、何か決めた方がいいと思います。うん。で、その中身は、まあ、どちらにしても何でもいいというこのぐらいの感覚で、物事パシパシこう決めていく方がいいんじゃないかなというふうに私は思います。もちろんね、生徒の同意、ね、選手の同意は必要ですけれども、まあそのこれこれこういう理由でこういうふうにしますよっていうふうにパシッと決めるってすごい大事だなと思うんですね。で、やっぱりね、その曖昧だとね、結局その選手たちがストレスかかるんですよね。うん、フリーオフェンスとか、私はまあ、全くのフリーオフェンスって嫌いなんですけど、こっち指導するときもね、どこをどう見ていいか分かんなくなるし、それから何がいいか悪いか、そのグッドとバッドの基準が明確じゃないから、フィードバックしづらいですよね。だから、曖昧っていうのは結構ストレスがかかるんですよね。なんか自由にやれとかね、その臨機応変にやるとかね、まあなんか聞こえはいいですが、基本的にチームルールはこうしましょうねっていうのを、なるべくまあ事細かに決めておく方がいいと思うし、決めることをなんかためらわない方がいいのかなと思います。結構その、なんていうか、いろんな理由でですね、難しすぎるかなとか、厳しすぎるかなとかですね、なんかいろんな理由で、チームルール決めることをためらう指導者の心理ってあると思うんですけど、でもなんか決めちゃった方が私としてはいいし、まあ、決めた後にやっぱりこのルールは良くなかったよと、うん、だからこういう風にやり直しますよっていう朝礼暮会っていうんですかね、まあ、それしても全然いいと思うんですよね。うん、理由が自分の中にあれば、まあ、こういうことで、今日から変えますよと、だから今日以降はこうしてくださいねっていう、そういう風にする。まあ一番いいのはそのね、シーズンの最初に、これこれこうで、こういう風にルール決めますって言って、それ貫ければ一番スッキリすると思うんですが、まあ変化修正必要だと思うんで、まあそうしたらそうしたらですね、ちゃんと今日から決めますよっていう風に言っていけばいいと思うし、なんか曖昧だとやっぱりストレスがかかるんで、ピーター・ドラッカーさんのね、本に書かれた言葉として、ぜひ今日皆さんとね、共有したいのは、どんな内容のチームルールであっても、ないよりはいいと。ね、一番良くないのはチームルールを決めないことだという、まあ、この辺の考え方はですね、ぜひとも、考えていただいてですね、ご自身の何か活動に生かしていただければなというふうに思います。どうでしょうか。皆様もですね、これを聞いて、自分の、まずプレーのことね、プレーのルールだとか、その辺のところを考えていただいて、あ、もうちょっとこういうところは曖昧だったなと。曖昧にしてるがゆえに、指導者も教えにくくなってるし、選手もストレス溜めてるなというところがあればですね、まあ決めてみていただいていいんじゃないかなと。あと生活面とかね、なんかそういうルールも、これを機にですね、何かこう、決めていくというか、見直してみるきっかけになればと思って、今日はこんな放送をさせていただきました。はい、今日の放送はですね、最悪なチームルールとはということで、決めないことということでお話をしました。最後までお付き合いいただいてありがとうございます。ちょっとだけ最後お知らせさせてください。バスケの大学 YouTube チャンネルはですね、火曜日、金曜日が先ほど言ったようにメイン動画ということで、ホワイトボードを使って私がね、顔を出してですね、説明している動画講義になります。それ以外の曜日は基本朝ね、午前中にこういったラジオ配信してますので、必ず何らか毎日動画更新してますので、ぜひチャンネル登録をして、バスケの悩み解決にお役立てください。無料メルマガ配信しております。メルマガ登録していただきますと、最初の1通目で限定の動画プレゼントしてますので、まずは無料メルマガ、この下の説明欄からリンク、行っていただいて、無料にてお受け取りください。メルマガももう登録していて、もっともっとバスケの大学で学びたいという方には、バスケの大学研究室がございます。Facebook からの参加、または YouTube メンバーシップの参加、二通りの方法があります。一度ですね、この放送の説明欄から案内ページを覗いてみてください。はい、ということで最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。